本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第13章20節から25節。聖書は後ろの方、新約聖書の457ページになります。ヘブル人への手紙第13章20節。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを、死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように。また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。栄光が世々限りなくイエス・キリストにありますように。アーメン。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。このような勧めの言葉を耐え忍んでください。私は手短に書いたのです。私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。あなた方のすべての指導者たち、またすべての生徒たちによろしく。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方すべてと共にありますように。本日はこの箇所より、私たちには偉大な牧者がいると題してメッセージをお願いします。
ヘブル人への手紙を学び始めたのは去年の4月からだったわけですけれども、今日でその最後になります。この最後の今20節から読んで、もらった読まれた箇所は、礼拝の最後の祝祷として使われることもある非常に重要なお祈りでもあるわけですけれども、ここにヘブル人への手紙のすべての言葉が一つに要約された、そのそういうような祈りがここに書かれています。永遠の契約の血による羊の大牧者、羊の大牧者、羊というのは私たちのことです。羊ってどういう動物か知ってますか？羊っていうのは毛がムクムクしているで、時々家庭によっては食卓に上がるということぐらいしか、日本人には馴染みがないかもしれませんが、羊というのは自分で自分を守ることができない動物です。犬のように牙がありません。ヤギのように角もありません。ですから自分で自分を守ることができない動物です。しかも目がすごく悪い、目がすごく悪い。だから遠くのものは見えない。で、目の前に草があると、その目の前の草のところに行っちゃう。で、また目の前に草があるとそっちに行く。で、そうしているうちに迷子になる。それが羊なんです。で、自分を守る術を全く持っていませんから、狼とかライオンとかそういうような猛獣に襲われたらもうひとたまりもないわけです。で、しかも頑固ということだそうです。非常に頑固だそうです。自分を守る術もない、近視眼的で目の前にあることにすぐ引きずられて右往左往する。自分が本当に聞き従わなければいけない人の声よりも目の前にあることに引きずられてしまう。しかも頑固。誰のことでしょうね。じゃ、皆さん今心の中で小さな手をお上げになったのかもしれませんけれども、それが羊である。で、聖書はずっと神の民を羊、 そして神様をその牧者としてずっと語ってきています。先ほどご一緒に読みましたけれども、その羊である私たちには一人の大牧者がいる。一人の大牧者がいる。その方はどういう方なのかということを、このヘブル人への手紙はずっと語ってきたわけです。このヘブル人への手紙と先ほどのヨハネの福音書第10章を合わせ読むと本当によくわかると思います。先ほどのヨハネ福音書第10章にはこのようにこう書いてありました。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い羊飼いです。良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。羊のために自分の命を捨てる羊飼いはいなかったんです。ところがイエス様はおっしゃった。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために自分の命を捨てると。そして実際に十字架にかかってくださったのであります。私は良い牧者です。私は私のもの、私の羊ですね。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。とあります。羊はこの牧者の声を知っているというのです。皆さんが聖書の言葉に触れて、これは自分のことを言ってるんじゃないだろうか、この聖書の言葉、この聖書の言葉を語った方についてもっと知りたい、この聖書の言葉を語られた方に出会いたい、この方についていきたいと思うのは、それはあなたがこの方の羊だからです。初めて聞いても、まだ聖書読んだこと、聖書そのものをですね、自分で買って読んだことがなくても、でも聖書の言葉に触れたときに、私はこの方についていこうと多くの人たちが思うようになるんです。それはあなたがこの方の羊だからです。何度もお話ししてますけれども、私の妻は大学の2年生の時にイエス様に出会いました。それは私と妻が同じゼミに属していたんですけれども、そのゼミの合宿が山中湖であって、そしてその時にまあいろいろ、昔はコンパと言いながらですね、スナックを食べながらお酒を飲む会があったんですが、その時に妻がですね、自分は「歎異抄」を読んでいる、親鸞が残した言葉を残した「歎異抄」を読んでいる、自分はお金や名誉はいらない、ただ心の平安が欲しいという一言をその場で言った時に、私はあ、この人にイエス様を伝えなければいけないなと思いました。そして彼女のそばに座って、そして神は愛であるという聖書の言葉を語りました。そしたらその時に温かい毛布で全身を包まれたような安心感が自分を覆った、包まれた。 そして自分はまだ聖書を開いたこともないし、教会に行ったこともないし、お祈りもしてないけれども、自分はこの方のものなんだということが分かったというような内容のことを後で言っていました。私はその時には全く分かりませんでしたね。もうお話はしたんだけれども、じゃあねって言ってまあそれぞれの部屋に戻って、合宿でしたからそれでお別れしたわけですけれども、随分経った後にその時そういうイエス様との出会いを経験したということを言っていました。初めて聖書の言葉に触れる。でもその時にその聖書の言葉によって自分に呼びかけておられる方を知る、この方が自分を呼んでくださっているということが分かる。それはなぜか、それはその人がこのお方の羊だからです。ですから説得されて羊になるんじゃないんです。聞いた時に分かる、それはあなたがこの方の羊だからです。そのあなたのためにイエス様は何ておっしゃってるか。私は良い牧者である。良い牧者は羊のために命を捨てるとおっしゃってるのであります。あなたのためにご自分の命を捨てた方がいるんです。あなた一人のためにご自分の命を捨てた方がいる。聖書はそう言っています。で、このあなたのために命を捨てたあなたの牧者、それがどういう方なのかということをこのヘブル人への手紙は今までずっと語ってきたわけです。このあなたの牧者、あなたの羊飼いというのはどういう、どのようにあなたを導くのかということについて、ちょっと誤解があるといけないので詳しく私が説明するんじゃなくて、ちょっといいものをお見せしたいと思っています。大牧者って書いてあったでしょ、ね、今日の聖書の箇所に永遠の契約の血による羊の大牧者って書いて、大牧者ってどういう感じですかね。大牧者って言ったらこう羊飼いの親分みたいな人ですかね。なんかそういうようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれない。だけど、まあ、そうであれば、もしそうであれば大牧者っていうのはこうどっか大きな人に座っててですね、子分の羊飼いたちに羊飼ってこいみたいな感じになるんだと思いますけども、そうではないです。多分これでうまくいくんだと思います。
The shepherd lesson. I did want to look at.
Ima, video で流れてたように、羊飼いの女の子たちが羊をこう導いてましたね。このように導いてくださるのが私たちの大牧者だというの。そして狼とかライオンが来た時には戦ってくださる、そして私たちのために命を捨ててくださる、それがイエス・キリストという大牧者であるというのです。そしてその方はどのような方なのかということを、このヘブル人への手紙ではずっと語ってきたわけですけれども、今日はちょっと重要なところをですね、何箇所かピックアップして、そして私たちの理解をもう一度そこで、確実なものにしておきたい。ちょっと大学の授業みたいで申し訳ないんだけども、そういうふうに思っています。まず最初にですね、ヘブル人への手紙の一章三節にこのように言われている。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。巫女は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。巫女こそ神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであった。 人としてやってこられたこの御子イエス・キリストは神の本質の完全な現れであった。御子イエスを見れば神がわかる、そういう方であったと言います。ところがこの方は人と全く同じ体と心を持ってこられたんだというのです。イエス様は神の子なんだから私たちとは違うというのではない、全く同じ体と全く同じ心を持ってこられたということです。子たち、つまり私たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。悪魔は神様の敵ではありません。これよく誤解されています。神対悪魔っていうふうに言われるんですけど、そんなことは聖書の中には出てこない。なぜか、悪魔は神様が創造なさったものだから、初めから敵じゃないんです。悪魔は初めから神様の敵ではない。じゃあ悪魔の敵は誰かって言ったら人なんです。だから悪魔に対する勝利っていうのは人が勝ち取らなければいけないものである。神様はじめから悪魔に勝ってるから、神様は悪魔に対して勝利する必要ないんです。人が悪魔に勝たなければいけない。だけど私たちは悪魔にそそのかされてもう勝てなくなっちゃった。そこでイエス様が人として来られて、完全な人間としてやって来られて、悪魔に勝利なさった。だから私たちはイエス様につながっている、私たちは悪魔に勝利したものとして生きていくことができる。つまり悪魔に勝利なさった王様のもとに私たちは集められているものなんだ、ね、そしたらその王様の陣営にいる者たちは悪魔に勝った陣営にいるわけです。そのようにイエス様はただ一人で悪魔に戦って、悪魔と戦い、打ち勝ってくださった。で、その大祭司は私たちの弱さを知ってるって言うんですね。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われた。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの座に近づこうではありませんかと言っています。イエス様はあなたの苦しさを知っているって言うんですね。知ってる。罪は犯されなかったけれども、すべての点において私たちと同じように試みに遭われた。人としての苦しみ、人が受ける苦しみ、悲しみ、そういうものを全部ご自分で体験的に知られた、知ってくださった、すべて体験してくださった。だからあなたがどういうふうに感じているのか、あなたがどういうふうに苦しんでいるのか、それを全部知ってくださっている。だから神様に、私のイエス様に私の思いはわからないかもしれないというふうに思うんじゃなくて、全部知ってくださっている、だから近づいてきなさいと言います。で、この方が流された十字架の血というのはどういう血であったか。キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。私たちの良心というのは自己欺瞞に陥るような良心というものもありますし、逆に自分は ダメだから神様には、ね、自分の両親が自分を許さない、そういうような失敗に陥ることも人はあるわけですけれども、それもその両親も実は神様と私たちを隔ててしまう。私たちは自己欺瞞に陥るような両親でもなく、また自分と神様との間を隔ててしまうようなそういう両親でもなく、そういう不完全な両親をイエス様の血は清めてくださって、本当に神様に近づくことができるようにしてくださる。そのためにイエス様は私たちのために十字架にかかってくださった、このように言っています。だから私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司イエス様がおられるのですから、心に血を振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、この体を清い水で洗われというのは洗礼を受けということですね。全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。全く信仰、自分が決心して信じていくという信仰ではなくて、イエス様の十字架の血を振りかけられることによって、注がれることによって、不完全だった信仰が完全なものにされる。その信仰を持って、イエス様が完全にしてくださった信仰によって神様に近づこうと言います。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。私は真実なものではないかもしれないけれども、約束してくださった方が真実なんだから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しよう。自分を見るんじゃなくて、自分の信仰を見るんじゃなくて、真実な方を見上げて希望を告白しよう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせず十字架を忍び神の右の座に着座されましたとあります。ご自分の前に置かれた喜びのために、イエス様は何を喜びとしておられたのか。あなたが神の子として、神の子とされるというその喜び、私たち一人一人が自分の罪の中に苦しんで生きていくのではなくて、神の子とされる、神の子とされた喜びの中に生きていく、それをイエス様は本当に喜んで、その喜びのために十字架を忍んでくださった、そして神の右の座に着座されましたと言っています。これが私たちの大祭司だ、大牧者である。私たちの生涯、オーストラリアとかですね、ニュージーランドの羊みたいにですね、見渡す限りの草原の中に羊、もう毛糸の塊みたいな羊がこういるような、そういう羊では私たちはありません。先ほど一緒に見ましたように、石がゴロゴロのどこに草があるんだろうと思うようなところを歩いていかなければいけない人生かもしれない。それが聖書の中でいう羊飼いと羊の関係だっていうんですね。自分はこれからどういうふうに生きていけばいいのか、自分はこういうことができるだろうか、できなかった時にどうしたらいいんだろうか、そういう不安というのはあるかもしれない。だけどさっきビデオの中にあったように、心配っていうのは明日必要なものを今日欲しいって言ってるみたいなもんだ。明日必要なものは明日与えられる、10分後に必要なものは10分後に与えられる。羊飼いと共に歩む羊たちにはそれが与えられるのである。 で、この羊飼いは私たちのために命を捨ててくださった方、私たちの罪を全部背負って十字架の上で血を流してくださった方、イエス様の十字架の血は今も私たち一人一人に注がれ、私たちはこの十字架の血を受けるときに、イエス様がどれだけ偉大なことを私たち一人一人にしてくださったのかが分かる。そして私たち自身も本当に心の中の良心が清められていって、イエス様に本当に信頼して歩んでいくことができるようになっていきます。お祈りをしましょう。天のお父様、羊のように愚かで弱く、目の前のものしか分からずすぐに迷子になってしまうような私たち一人一人、しかしあなたはそんな私たちの中にあなたの声を聞き分ける、そういう耳を与えてくださいました。初めて聞いたあなたの声でしたのに、本当に懐かしい声を聞くことができたことを感謝いたします。天のお父様、私たちはあなたのものです。あなたが声をかけてくだされば、本当にあなたについていくことができます。主イエス様、迷いそうになるときに導いてください。天のお父様、明日の心配を、明日の必要を今心配するのではなく、今私たちに与えてくださるあなたの恵みを、一口一口の草を、水をいただきながら、あなたに信頼して歩んでいくことができるよう助けてください。天のお父様、あなたこそ真の王、私たちの王です。真の大牧者です。私たちのために流してくださったあなたの十字架の血を日々受けながら、天のお父様、心を新たにされて歩んでいくことができるよう助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。